そんなわけでタコのタバコのてっちゃんなんですけど、
うん、
高畑勲監督が亡くなったんですよ。だんだんあの気持ちの整理ついてきた3回目やから
っていうかまたあれ最初から撮り直してこれ
いや、ね、なんか僕はロボになってるって言ったりとか、あのキングクリムゾンみたいにすっ飛ばすって、
あんなに面白かった三国志の話は
いや、まあ、大体伝わるんじゃないかなっていう。
え、じゃあこれ、あれディレクターズカット版で放送されるのあんなに面白かった王兵の話とか。
王兵いや、でも、てっちゃん、あの、高畑勲監督の映画って見たことある？
見たことある。
どれを見ました？
かぐや姫。
え、それを、だって最終作にして、遺作にして、
うん。
なんちゅうんですかね。まあ、総決算みたいな映画じゃないですか。
はい。すごくいい映画でした。
ほー。あれほど。え、他は見てない？
あ、ホタルの墓。
ホタルの墓はでも結構昔から見てたんっぽい？
うん、あれは小学校ぐらいから見たはず。
なんか
結構学校でも見せられる系だからね。
せやね、なんかあの、高畑勲の映画とか見たことないよとかって言っても、ホタルの墓とか、なんかもう、義務として見るみたいな。
だから、なんつうの、
うん、
まだ逆転できるポイントみたいなのを探りながら今度見てみたいなと思った。
逆転できるポイント？
え、だから、
はい、
お兄ちゃんがアスペだからあんななったけど、
はい、
まだここで、
はい、
まだおばさんに頭下げに行けば、まだ生存ルートみたいな。
あ、ここで歴史が変わったみたいな。
そうそうそう、みたいなところをどんどん探っていきたいなって。まだギリギリここだなっていう。
あの死亡ルートに乗った瞬間を見たい。
そうそうそう。
ここって。
で、分析点、
はい、
あ、ここって。ここがもう決定だみたいな。ここでこいつらは死ぬ運命が決定したみたいな感じのところを見極めていきたいなって、
うん、
あの。
生存エンドとかあったんや、あれ。
生存エンドあるでしょ、完全にあれ。まだ。
いや、まあ、なかったらあの作者自体が生きてないんで。
うん。
あれは、あの、作者が死亡エンドをに進んだとしたらっていう話みたいですからね。
ああ、じゃあやっぱり分析点があったんだね。フローチャートが生き死の。
だって自分の思い出話的に書いてんのに、
うん。
肝心の自分が亡くなってますから。
最初幽霊だからね。
そう。だからあれはあの、自分がもし、こんなことしてたら亡くなってたやろな、みたいな。
なんか貝みたいなの食べてなかった？
え、タニシとかそういうの？
あ、そうそうそう。あそこはまだ生存ルートかもしれんと、俺の中でまだ思ってる。まだおばさんに頭下げに行けるなっていう。もう
スイカ買ったら終わりなんですかね。
あ、スイカは相当よ。
つん、
あの、パチンコの演出で言えば激アツ。
いや、激アツじゃないですよ。なくなってんねんから。
いや、だからなくならんといけんからね。
ああ、
うん。だって、天に召されないとパトラッシュのパチンコ当たらないしね。
高畑勲監督って言ったらみんな大概の人は、ホタルの墓か、もしくは平成たぬき合戦ポンポコあたりが好きっていう人多い、
ね。あと、ジャリンコチエ。
ああ、ジャリンコチエ、でもあんまり認識してないかもしれないですよね、ジブリとしては。ジブリの前やもんね、うん、ジャリンコチエっていうのは。でも、ジャリンコチエの話もよう出てくるんですけど、
うん。
大概出てくる話が、あの、ジャリンコチエのあの、キャラクターとかストーリーとか、
うん、
ああいうなんか下町っぽいあの大阪のああいうやりとりとか掛け合いとか面白いよねみたいな話なんですけど、
うん、
それが原作の魅力やろっていうのは思わない。
あ、じゃあ隣の山田くんとか。
隣の山田くんが好き。いや、同じ。
あと方法結局のよね。
そうそうそう、だから方法結局やろ。
そうそうそう。
同じ話じゃないですか。いや、原作の魅力が伝わってるっていうだけですごいんですけどね。
なかなか伝えきれんからね。
うん。言うたらそこが一番肝やなって言って、ただ、言うてんのがテレビ版やったりとかするんで、
うん。
テレビ版も一応、ディレクターとして関わってはいるんですけど、基本的に劇場版こそが、高畑勲の真骨頂なところがあって、
うん。
ジャリンコチェなんかで言うと、
うん。
どこがすごいか言ったら、ほんまに、よう大阪の昔の街並み再現してんなっていう。
あ、根っからの大阪人の豚尾さんも認める。
もうなんかトラさんレベルで貴重な映画ですよね、あれ。
ああ、文化的な。
そう。
文化記録的な感じ。
記録的な。トラさんなんかでも今見たら、その映画の面白さ以上に、なんていうの、その、この時代のこの辺ってこんなんやったんやっていう。もう日本の貴重な、なんか、生活の様子とかが、伺えるわけですよ。そういうのってあんまり撮らんじゃないですか。
確かにね。わかるわ。
それと一緒で、ジャリンコチェーンに出てくる大阪の街並みって、
うん。
ほんまあの時代、こんな感じやったなっていうのをむちゃくちゃ緻密に再現してるんで、うん、道頓堀なんかにしても今と全然ちゃうんですよ。
うん。
雰囲気がやっぱり。あれがすごいなって思いますね。なんか、
いいね。
なんかちえちゃんのやってるホルモン焼き屋とかって、今の視点の僕から見たら行きたい店だもんね、むちゃくちゃに。
新世界でやってるんだっけ？
そうそうそうそう、新世界の辺でやってるっちゅう設定なんですけど、
うん。
うわーってこんな店あったら、ねえ、ゾクゾクするわっていうような。
だって小学生が店番してるんですよ。
まあ。
そりゃみんなもう集まるでしょ。
いや、昔は、まあ、ほんまに小学生がホルモン焼きやってたかどうかは別にして。
うん。
昔はそういうとこ緩かったっちゃ緩かった
っすね。だって緩いですよ。昔は、パチンコ屋に子供とかもいっぱいいたってい
う。そうそうそう。
普通に。で、玉拾ってから景品で変えてくれたって言ってたし。
横で売っときとかあったからね、そうそう、普通に。
だからやっぱり、うん、パチンコ屋の中に子供入れなくなったから、
うん、
悪くなっていったんかな。
いや、そんなことはない。
じゃあ、いつから境に入れなくなったんだろうね。何か事件が起きたんじゃないの？何か。
というか、もう、打つとかってありえなかったですよね。やっぱりあれ？電動？
ん？ん？
電動。
なんで電動って。
いや、電動パチンコに。
ああ、電動パチンコになってからってこと？
なってから以降ぐらいじゃないんです。いや、知らんけどね。
うん。
電動パチンコになって、たぐらいにはもう、いや、昔からあかんかったとは思うけど、
うん。
なんでしょうね。
いや、店員がパンチでタバコ吸ってて、みたいな、は
い。でも昔の方が。
台とか平気で殴ってるみたいな、お客も。
いや、昔の方が、なんていうの？より多分子供の誘拐事件とかも多かったっていうのはわかるじゃないですか。
うん。
し、多分、どんどん
子供とか。だって殺人犯はそこにいるもパチンコ屋が舞台だしね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、そう、そう。あれって子供をパチンコ屋に入れる入れないとかっていう以前に、なんでしょうね。いや、でもやっぱり入れたから何か解決するか言ったら何も解決しないですよね。
しないね。
入れた方がいいっていう、なんか、論点がそもそも存在しないですよね。
しない。しないけど、
はい、
しないけど入れても別に目くじら立てることでもなかったっていう時代があったってことじゃないですか。
あったあった。
だからジャリンコチェーデーは小学生の女の子が店番してても別に炎上しないみたいな。
まあ関心はされへんけど、まあ。
だから鉄がだらしないなって思われるぐらいでしょ。
うん、うん、うん。社会問題になりますよね。
そう、今だったらもう大炎上でしょ？
でも、うちの うちの近所いうか沿線で、小学生が店番してる立ち飲み屋みたいなんて、数年前にやったような気がする。もうさすがに今はやってないっていうか、普通に成長したかもしれんけど。
まさかのそのまま成長ルート？
なんか、いや、今は大人やからいいよみたいな。
まあ成長するとね。
16歳ぐらいになったらもう、まあ大体 OK なんじゃないですか。まあ
アルバイトって年齢ですよね。
うん。うん。多分、10年も前じゃない、5年くらい前にそんな話聞いたことあるからもう、全然高校生ぐらいになっててもおかしないんで。なんか、店の子が、店番やってる時あるよ、みたいな話を。
なんかそれ、いいな。小学生の時から通ってると、
うん、
なんか大きくなったなって思うんだろうね、飲みながら。はぁって。で、自分の手とか見て、
はい、
なんか俺の指もシワに増えてきたな、みたいな。俺も年取ったかとか。
なんか、逆に自分はどんどん惨めになっていくなって。
おじさんはね、って。
うん。
君の未来が憎いって。ボロボロって。
いや、ほんまね、でも、テレビ版と映画版のジャリンコチェのアニメって見比べてほしいんですけど。
はい。
さすがにテレビ版って、ああいう絵描けないんですよ。
うん。
なぜならば、毎週20分とか。
毎週描くから。
はい。あんなん描いてたら多分誰かが亡くなるんですよ。
ああ。
せやから、すっごいね、デフォルメした、なんかぼんやりした街並みなんですけど、
うん、
映画版って全部緻密に描いてるんですよ。
だから金かかるんだね、いつも。
うん。なんかその時はそんな潤沢に金使えるようなご身分ではなかったんですけど、
うん。
あれ、てっちゃんがもう一回かけよう。なんか切れましたね。
ごめん、なんか切れちゃったね。
いや、その時はまだ、若手監督やったんで。
うん。
まあ、ジブリとかも影も形もないじゃないですか。
はい。
で、吉本芸人使え、みたいな無茶ぶりされて。
うん。
今で言う、あれじゃないですか、芸人とか、俳優とかが声やって炎上する系じゃないですか。
うん。
せやけど、その中で、その無茶ぶりの中で、でも、せやったら関西弁とか、割と完璧にできるんじゃないかって言って、
うん、
その吉本芸人の中でもかなりこうこの人ならこの役が合ってんちゃうかっていう風に配役も工夫してやったらかなり良かったんですよ。
なるほど。
というか高畑勲ってかなりあれですよね、関西弁アニメの大御所っていう切り方もできるかもしれない。
大御所
いうか、関西弁アニメの名作を残した人みたいな。普通のアニメっていうくくりだけじゃなくて。ジャリンコチエもは言わずもがなですけども、方法聞けよ、隣の山田くんもそうなんですよ。
なるほど。
あれもかなり完璧っていうか、都長城とか出てますからね。
じゃあ関西の思いを乗せた監督だったんだね。
もう本人は関西とかじゃないんですけど、全然。関西じゃなかったかな？厳密にどこ出身やったかな？まあまあまあいいんですけど。
はい。
関西弁のアニメの関西弁って言うと大体、いけてない感じあるじゃないですか。
俺は関西じゃないかわからん、なかなか。
なんちゅうんですかね、アニメ関西弁ちゅうの？
うん。
なんかリアリティはそんなにないっていう印象があるんですけど。
うん。
じゃあ今までリアリティのあった関西弁のアニメってなんやねんって言った時に、パッと上がんのがジャリンコチエとか、ホーホケケオ、隣の山田くんやったりとかするんで。
うん。
そう考えたらあれですよね。あ、ホタルの墓もそうか。
あ、そうだね。やっぱり関西弁監督
じゃないですか。関西弁監督やなっていう切り取り方があって、うん、すごいなって思いますね。あんだけ完璧にアニメの中に関西弁キャラっていうか関西弁の世界を、アニメでそんなんないじゃないですか。
うん。
もう大体、標準語とかやったりとかするわけでしょ？
大体ね。
大体。そやけど、あんだけ入れてたのがすごいですよね。思い出ポロポロなんかは、柳葉敏郎がなんか東北っぽい喋り方しますよね。
見てない。
まあ。
思い出ポロポロって猫が出るやつ？
いや、あの、なんか、子供の時の思い出のと自分探してるおばさんというか、おばさんではないな。アラサーの OL がなんか昔のことをこう思い出しながら自分探しするっていうアニメなんですけど。
今やったらすげえウケそうじゃないですか。
そうですね。あの、当時は、風の谷のナウシカとか、ああいうトトロとか、
うん、
ラピュタとか、ああいったもんが求められてたから、
うん、
地味って言って終わりましたけど、
うん、今だったら相当ウケるんじゃないの、そのアラサーの OL が自分の過去と今の現在をこうリンクさせながら旅をしていくんでしょ。
そうそうそうそうそうそうそう、
すごい見たいんだけど。
ローカルなその
路線とか乗っちゃったりするの。
山形に行ってなんかその田舎暮らし体験みたいなのするのかな。
なるほど。すごく今風のテーマなんじゃないの？
そうですね。一応原作漫画があるんですけど。
うん。
あれが。
なんか寄生獣の人が書いてそうだね。
岩城仁志が。
うん。
まあまあまあ、最初はそんな感じの漫画書いてましたもんね。
風光がいる店。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
あの漫画大好きだったな。
あの原作の思い出ポロポロってすごいマイナー漫画があって、
うん、
僕も内容を読んだことはないんですけど、
うん、
そのちびまる子ちゃん的な漫画っぽいんですよ。ちびまる子ちゃんの
ギャグ的な？
ギャグではないんですけど、ちびまる子ちゃんのコンセプトって、あの、子供の時の思い出とか昔懐かしいじゃないですか。
うん、
あの、何十年か前の子供の生活ってこんなんやったね、みたいな感じじゃないですか。
そうよね。説明が入るもんね。
そう。思い出ポロポロもそんな感じの、なんか、子供時代のノスタルジーの話みたいな。で、もうちょっとギャグのないちびまる子ちゃんみたいな感じっぽいんですよ。
なるほどね。貧乏物語みたいな。
貧乏物語。いや、別にそこまで貧乏な家の話じゃないんですけど、なんか姉妹がいて、お父さんお母さんがいて、なんかこんな、この子供の時にこんな親とのすれ違いが
あった
の。
あ、鎌倉物語みたいなもんか。
鎌倉物語は、すんごいオカルトでしょ。オカルトミステリー。
違う。三丁目の夕
日。あ、三丁目の夕日。あ、そうそうそうそう。三丁目の夕日。
昔はこう、これをやってたんであるみたいな。
そうそうそうそう。
で、ちょっとエピソードが怖いのがあったり、ほろってきたりみたいなね。
うんうん。多分そんな。
なるほどね。じゃあ三丁目の夕日やればいいじゃんって言うけど、結局実写映画化してたの。
してた、した、オールウェイズとか。
見てないけど。
僕も見てへんけど。三丁目の夕日自体は。
あ、で、鎌倉物語も最近
そう。やめろよなと思ったけど。
鎌倉物語大好きだったのにな。
鎌倉物語の漫画自体はすんごい名作なんですけど。
うん。
面白いし。なんか、あの、西岸良平っていう人の、あんなほのぼのした、絵柄やのに、
うん、
むちゃくちゃミステリーですからね。
で、めちゃくちゃ死にますから
ね。そう、人が亡くなりまくるんですよね、あれ。
三国志ぐらい死ぬよ。あんだけ前半三国志語ったのに亡くなりましたからね、その話。あんだけ王兵の話とかしたり、孔明の話、まあ、ディレクターズカット版でお楽しみください。
あ、王兵はあの、義援じゃない、あの、女皇の。
そう、毛達。あの、ダウンロードコンテンツコスチュームにやられるせいっていうのが、横浜三国志にはいる。
しかも演技の設定で、女皇と喧嘩して、あの、裏切るんや。
うん。
上司が女皇なんですよ。
王兵？
うん。
ああ。
徐行と仲違いして、
だから、王兵前半に出てたら、やばかった説を唱えたいな。
なんか、徐行が急に堅くなで、その時ばっかりは。
絶対堅くなにしたでしょ、誰かが。
いや、ね、思い出ポロポロ、ほんまね、今てっちゃん受けるんじゃないかって言ったけど、
うん、
当時、公開時って、やっぱり子供がジブリって言い始めた時代に公開されたから、
うん、
やっぱり誰一人ついていけなかったんですよ。
でも当時のアニメファンとか、
うん、
そのアニメ業界の人とかって、グッてきたんじゃないの、はい、きっと。
いや、むちゃくちゃその苦労とはグッときたかもしれんけど、
うん、
そのアニメファン自体もそこまで、ああいうアニメっていうのは求められてなかった。ですよ
当時は。
パンチの効いてないアニメみたいなやつ。いや、見てったらパンチは効いてるんですよ、
うん。
そういう意味じゃなくて、なんかバーンと分かりやすいエンターテインメントじゃないじゃないですか、どう考えたって。
確かにね。
で、アニメってエンターテインメント性っていうのが戦ったりとか。
だって戦艦の一つも出ないんでしょ。
そうそうそうそうそうそうそう。
モンスターや。
爆発もしないし、
うん、
異星人も攻めてこないし、ロボットもいないわけですよ。で、出てくるといえば、なんていうか、昔懐かしネタみたいな。
と、山形。
そう、山形で方言で、田舎の街並み再現してるって言っても誰得やねんじゃないですか。
うん。
で、今の目線で見たらもうむちゃくちゃ得なんですよ。
そう、今だとめちゃ得だろうよね。
でも当時のアニオタがそういうものを求めてる人なんてむちゃくちゃ少なくて。
うん。
で、当時中学生ぐらいやったら僕とかの世代なんか。
中学生は絶対
見た。そう、絶対そんなもん、誰が見んねんみたいな話で、学校で見せられる系やんけぐらいの思ってるわけですよ。
ああ、そうよ。そりゃそうよ。だから俺も年取ったなって感じだな、じゃ
あ。うん。
うん。だって、今だってAmazon プライムの映画見るんだけど、
はい。
たまに予告っていうかなんか宣伝が入るじゃん。
はい。うん。
そしたら、獣人バトルみたいなのが出てきて、
はい、
うん、アニメの、
はい、
女子高生獣がなんか獣人でバトルみたいになるけど、
はい、
もうきついわもう俺こんなん見れんからみたいな。
まあ、肉。
きつーって
な。肉満載みたいな。
そう。
焼肉食べ放題
的な。肉は食えるんだけど、
うん、
全然。
はい。
でも、いずれ食えんくなるだろうなっていうのを視野に入れてるんですよ。
で、昔はあれほど、なんかしょうもないと思ったら、お漬物とかが、なんかいいみたいな。
染みるわーって。そう。
そうなんでしょ？
だから、これそう来るんだろうなって思うから、うん、じゃあ実際アニメには来てるし、当時、もう少し若い時は、
はい。
めっちゃアニメ、俺結構アニメ見てたんですよ、昔は。
だって戦艦が出てきたりとか、女の子が、出てきて爆発するだのなんだのって
大好きだから
言うのって分かりやすくちょっとアニメってそんなもんやと思ってたじゃないですか。
うん、思ってた日常系とかやるなって。まあ、いやでもやってても、うん、日だまりスケッチとかいう日常系とか好きだったし。
でもっと絶望的なこと言うと、
うん、
現代に比べて、
うん、
当時アニメ大好きとかって言ったりとかアニオタとかって言ってたやつらって、
うん、
圧倒的に平均年齢が低かったんですよ。
ほう。
そらそうじゃないですか。アニメの歴史考えたって、日本の中のアニメの歴史考えたって、うん、その年寄りのアニメファンって少数派やったわけじゃないですか。
うん。
今は、
そうよね。
今はアニメ見るやつって40代以上当たり前みたいな世界でしょ？
うん。
そら、当時、もう、25歳ぐらいでアニメ見てもちょっと変態って言われたような世界よ。
そっか。
中学生とかがアニメ、中学生がもう限界みたいな、ジブリ見に行くにしても。
うん。
っていう時代に、思い出ポロポロとかって、理解されるわけないじゃないですか。
されんな。早。
トトロは理解されるの分かるじゃないですか、トトロが。
トトロは今でも理解されるな。
年齢層が、低いじゃないですか、ターゲットとして。
うん。
猫バスよ。
猫バスってやらしいもんね、今考えたら。
あの、 高畑勲監督がホタルの墓作ってるってなって、同時公開がトトロでしょ？
暗いな、それ。天国から地獄だね、本当に。
そうそうそうそうそう。楽しさと悲しさを同時に味わえるんですよ。
大人って感じするな。
うん。で、宮崎駿が、こんな子供騙し嫌だって言い出したぐらいですよ。
ホタルの墓見て？
いや、高畑勲がホタルの墓作ってるっていうの分かってるじゃないですか、同時に。
うん。
かたや自分は猫バスってなんやねん、これって。
っていうかさ。
はい。
ミヤさんが一番好きなんだよね、多分高畑勲のこと、豚尾さんの話聞く限り。
そう。
いつもその才能に嫉妬してるの。
いや、だからもう猫バスなんか出さないって言い出したんですよ。
もうこんなんもう、
だって向こうはホタルの墓でしょって、で、こっち猫バスでしょって。
バカなのってなってる。
こんなバカなもの出したくないって言い出して。
うん。
で、その時に、鈴木敏夫かなんかが困って。
うん。
いや、そんなわがまま言われてもって、へそ曲げられてもって言って、うん、その猫バスを高畑勲のとこに持ってったんですって。
うん。
だから高畑勲が、
うん。
これなかなかいいねって言ったんですよ。
うん。
そしたら、宮崎駿が出すって。
何なのその何それ
お、これいいじゃないって。
これいいじゃんって。
うんうん。これ受けるよって。で、出すって。これでしょって。
猫なの宮さんは。
だって宮崎駿は、ドキュメンタリーかなんかで言ってたけど、
うん、
夢を見るのって。
うん。
で、夢の中に出てくるのは大体、もうほぼ、高畑さんだけなんですけどね、って。
もう恋してるのね、ずっと。
うん。
亡くなっちゃったからなぁ。
そう。
沖縄のことも気にかけててくれてたのにね。
なんか講演会とかあったらしいですよね。
うん。
京都でも講演会やって、2年くらい前かな、1年か2年くらい前。もうこれ最後の機会やろうなと思って行きたかったんですけど、どうしても時間が取れなくて。
うん。
ああ、もう、生高畑勲って見れないまま終わっていくのかなと思ったら、やっぱりそうなりましたね。
そうですな。寿命、天は寿命つ、おーおーおお。
だから多分、あれでしょうね。ジブリ義援みたいな、あれが、ろうそく倒したみたいな話。は不謹慎やね。
不謹慎。相当不謹慎。
ジブリ義援で誰やねんって。おっと、そうそうしましたって。
ジブリ義援で誰よ、本当に。反骨の層があったって。
そう。いやいやいやいやいや、本当にね、あれですよ、宮崎駿が、俺は青春を全部、高畑さんに捧げた。なのに何一つ返してくれなかった。って言って、酔っ払いながらずっと泣いてたっていう逸話もありますからね。
罪な男だなぁ。
いや、でも、あんだけ、なんちゅうか、思いをかけれたっていうのが、すごいと思いますよ。今の宮崎駿ってあるのって高畑勲ありきですからね。
なんか、だから話聞いてる限りは俺は詳しくないけど、
うん、
なんか、すごい人に、すごいって思われる人代表みたいな感じだね、うん。なんか世間一般には宮崎駿の方がメジャーだし、
はい、
アニメの神様みたいな感じだけど、
はい、
そのアニメの神様や、
はい、
推し守るとかが、
はい、
ぐぬぬってなるのが高畑勲でしょ。
そうですね。グルーってなるし、全部教えてもらったって。
だからそういう存在、代表が高畑勲だな。なんか、大物が大物を知ってるみたいで、でも世間ではそんなに評価されてないっていう。
でも、なんていうか、作品見たらもうグヌヌって言うしかないんですよ。なんでしょうね。だから思い出ポロポロも、思い出ポロポロなんかにしても、皆さん多分僕と同じように中学生ぐらいの時に見たりとかっていうような人多いと思うんですよ。
うん。
やっぱりなんかちょっと引っかかるんですよね。
うん。
あの、ホタルの墓とかと一緒で、その感情に訴えかける部分が多いから、なんか、あの、地味やったなとかって思いながらシーンが妙に心に引っかかったりとかすると思うんですけど、
うん、
僕もそうやったし、なんとなくテレビで放映するたびに、しばらく見てしまうみたいなのがあったんですよ。
うん。
で、ある程度年取ってから、あの、ちゃんと見ななとかって思って見たら、あまりに面白くて、こう、圧倒されたんですよね。
そこまで？
うん。あの、たぬき合戦ポンポコとかもすんごい泣いたし、あと、報復結局隣に山田くんとかって公開した時って、何これふざけてんのって思ったんですけど、
うん、
あれも、ええ年して、ちゃんと見ようと思って見たときに、びっくりしましたね。これこそアニメやっていう。
そこまで言いますか？
うん。だから、やっぱりあれは、ジャリンコ知恵とかはなかなかその原作のパワーもあって、あの、笑いとか、普通にあの、退屈させへんようなアクションシーンも多いし、ギャグとかも頻繁に出てくるから、普通に見れるんですけど、
うん。
今見たら余計やばいですね。
余計か、いいな、
うん、
余計やばい。だってかぐや姫も原作パワーやばいもんね。
いや、かぐや姫の原作があんなに面白いと思ってました？
いや、まあまあ面白かったけど、
なんか、
あの、アニメの方が面白いよ、どう考えても原作。
そうそう、原作超えてるでしょ？
超えてる。
あの、アニメの方が面白い、あの、数少ない作品というか、だいたい原作の方が面白いのに。
うん。だから、桃太郎とかもやってほしかったね。
そう。そう。
桃太郎原作相当面白いさ。
まあ、面白いかな？面白い、ね。いや、
めちゃくちゃ面白いでしょ。
仲間作るところがなんか。
秋が来ないわ。
いや、短いやん。
え？
短いやん。あの、1話で終わる感じじゃないですか。
1話、
1巻もいかんじゃないですか。1話
の最後に桃出るからね。
はい。あ、え？
普通に考えたら、今アニメでやったら、連載ものでやったら。
で、桃が川に流れ着いたところでなんかエンディングテーマとか流れ始めるの。
そう。
これはみたいな。
桃太郎さん。
しかもその歌がいいな。
全然その歌以外ないもん、桃太郎。
オープニングは。
オープニングは第1話はない。
あ、いきなり始まる系か。
そう。チュンチュンチュンって。時。これは遠い昔の物語みたい。
いや、あのね、ほんまね、あの、ちーまる子ちゃん系の昔懐かしい話らしい、その思い出ポロポロ。だって、それを過去パートにしてるところが、あのアニメってすげえなって思いましたね。これをアニメにしてくれって言われた時に。
え、猫出るやつは何？
猫？
人型の猫みたいなやつ。
人型の猫？
あ、アニメなかった？
え、あれですかね。仮暮らしじゃなくて、猫の散歩道じゃ。
いや、なんか、人型の猫が出る
よ。人型の猫？
うん。だから、猫の顔みたい、猫の顔みたいなことって言えばいいのか？なんて言えばいいんだろう。
え、増村博士の銀河鉄道の夜みたいな感じの、
うん、
擬人化した、
ね、猫の恩返し？
あ、猫の恩返し、はい、はい。
あ、猫の恩返しかな？
猫の恩返しは、あの、あれですね。ジブリの人が作ってますね。
わからん、猫の恩返しなのかな。他にない？
猫が出てくるやつ？え、平成たぬき合戦ポンポコの狐とかではなく？
じゃあ他、いや、猫出ないでもいいや、もうむしろ。
猫出ないでもいい。
あ、じゃあなんか、吹奏楽系。
ああ、耳を澄ませば。
なんか、 あー、それかも。それ猫出てこない？
なんか、あの、幻想的なシーンがありましたよね。確か。猫が出てくるような。
なんかバイオリンとかだよね。
そうそうそうそう、男の子と女の子が。
あ、耳を澄ませば猫出てくるよ、猫。
出てくる、出てくる、出てくる。
それ、これ耳を澄ませば誰が作っちゃうの？
近藤一二三っていう。
全く関係ない？
もう亡くなってますね。いや、関係ある、関係ある、関係ある。ジブリで、あの、有望な人と言われたんですけど、早死にしたんですよ。
悲しいね。
あの、なんですか、耳を澄ませばとか、
うん、
あと、何やん、高畑勲の、どのやつ、あ、あの、あれ、あれ、あれ、赤毛のアンとかか。じゃあ、赤毛のアンじゃないわ。
アンダルシアの夏は？
あれも違いますね。
あの、自転車の。
そうそうそうそうそうそう、そう。
俺、あれ見たような記憶するんだよね。夏子、アンダルシアの夏。だ
近藤一二三に、あの、キャラクターデザインした、させて、あの、させたりとか、絵描かしたりとかで、うん、あの、宮さんと、高畑監督が取り合ったりとかしてますね。
あ、じゃあ二人が求める、育てていこうとした才能ある人だったんですな。
とか、絵がすんごいあの可愛い絵描くし、
うん。
これが理想的やなって言って、描いてもらおう
として。取り合いだったんだ、二人。
そうですね。うん。でも、あの、やっと独り立ち、第一回監督作品って言って、
耳を澄ませば。
耳を澄ませばで亡くなってしまいましたんで。
悲しい。
だから、思い出ポロポロが最後じゃないですかね。その、
絵を描いた。
絵を描いた。な、思い出ポロポロもなかなかそのキャラクターは可愛らしいんですよ。
うん。
あれ、過去パートにして、その原作の話を過去パートにして、現代の成長した自分が自分探しするっていう設定持ってきたのが本当にうまくて。
うん。
だから、今のあの、アニメ見たりとかする人のセンスに追いつきましたよね。だから今こそ見てほしいんですよね。
今こそ見てほしいね。
うん。
人が死んだり、はい、裏切ったりする作品ばっかり見ないでほしいね。ぐちゃったり。
ぐちゃったりとか。そういう殺伐とっていうか、あの、刺激の強いね。
そう、私もマミさんみたいな素敵な魔法少女になりたいなって。
なんでそれやねん。
そのセリフ大好き。
で、あの、まあ、かぐや姫も言うたら人が亡くなったりとかする話ではあるんですけど。
うん。
でも、かぐや姫のストーリーを、ああいう風に、だから原作ものをほんまに見せ方っていうのをこの人緻密に考えて、
うん、
このストーリーは何なんだろうっていうのを、まあ、ズバリついてきますよね。
モテラジの映画とかも作ってほしかったですね。
どんなんやねんそれ。どんなん、
どんなんって思うから映画じゃないですか。
あ、そうですね。だって宮崎駿がこれをアニメにしてみないって言っても思い出ポロポロ持ってきて、
うん、
で、それ読んで、じゃあこうしよう、みたいな。
そうそうそう。
思ったんだけど、これアニメにしてみないって。
そうそうでしょ、なんでも。
そうそうそう。
思ったんだけど、これ映画にしてみないとか。
だって思い出ポロポロなんて、そんなんアニメとかならんかったら、誰も知らなかった。
ただ思い出ですよね。
まあそんな感じで、後半いきますか。
え、前半全然喋ってない。
え？
いいよ、後半行こう。
はい。
商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミナラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアサミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね、
聞いてね。